週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオのお時間です。もう5月が終わるという日の収録を今しています。まあ寒暖差というとあれですけど、せっかく春になってきて暑いなと思ってたら寒くなったりっていう日々が、まあこの収録日あたりはそういう感じで、でもまあ6月ぐらいになると結構暖かくなってくるっていう感じですよね。まあ今度は梅雨なんですね。だからそうなるとちょっと梅雨っていうのはコーヒー屋にとってもね、焙煎が結構大変な、気を使わなきゃいけないということもあったりして、いろいろ大変ですけども、そうは言っても市内に少しずつチラシを巻き始めた盛岡コーヒーフェスティバル第13回の大きいイベントがやってくる2週間前の放送ということですね。まあいろいろ準備をしていて、まあ事務局というか実行委員会の構成員っていうのがみんなで、僕も合わせて3人というですね、本当にこう少ない中でやりながら、そしてラジオ盛岡さんをはじめいろんな方々の協力を得ながらやっているイベントがもう13回目ということで、もう緊張感しかないんですよね。やることいっぱいありすぎて。で、その中で大きいイベントを言うと、もうこのラジオが放送される頃にはもしかしたら席がないかもしれませんけども、大坊コーヒー店、6月15日の日曜日限定なんですけど、30名限定で10人ずつかける3でやる大坊コーヒー店があります。まあ問い合わせもちょこちょこ来てるので、皆さんぜひというか、なかったらごめんなさいかな、そういう感じで今やっています。まああとはもう一つ、こっちはですね、これも初めてのトライアルなんですけども、14日の初日というか1日目の方はカフェ高専の大家さんっていう、まあ西ではかなりカリスマ性を持ったコーヒーマンなんですけども、まあその方もまた去年の11月より引き続きでお呼びして、ショップも出してもらうんですけども、僕とその大家さんが作るブレンドみたいなのをやろうということをあちらから持ちかけられてですね、全くわからないので、ちょっとどんな感じになるのかが想像つかないんだけども、多分そういうある程度のこうアクションを作ったコーヒーの中で参加していただく皆さんとコーヒーディスカッションをしようという試みだと思いますね。今コーヒー豆ってこうとか、コーヒーの作り方がこうとか、あとそれぞれの経験をこう話し合いながら、お客さんを巻き込んでのトークセッションみたいな感じになるかと思いますけども、やったことないがゆえに楽しみな感覚もあり、なおかつかなり不安な部分もあるんですけども、いつも思うんですけど、コーヒーっていうのは、まあ僕は盛岡という東北の果てではないですけども、東北の片田舎みたいなところでコーヒーをずっと作り続けてきたんですけども、コーヒーのやっぱり一大拠点は京都ですね。多分コーヒーの消費量が毎年だと思いますけど一番だっていうニュースがよく流れてくるみたいですけども、その京都で何年もやっているカフェ高専とかいろいろなお店をやっている大家さんというオーナーさんと、そして片や同じ年代ぐらいやってるんですけども、盛岡という道の区の奥の方でやっているコーヒーショップの感覚のすり合わせっていうことは、僕にとってはすごく興味のあるというか興味が高いことなので、これをイベントにしてやるっていうのは、裏を返せばかなり緊張感ありますけども、自分にとっては楽しみな企画になりそうだなって思いますし、いろんなコーヒーの楽しみ方ってあって、盛岡ではね、5月の中旬に岩手コーヒーフェスっていうのをやったりしてて、あれでもすごく人がいっぱい来たっていうのを聞いてると、やっぱりコーヒーに関心ある人がいっぱいいるんだろうなという反面、イベントだから興味が高まるっていうよりは、このイベントを経験にしてもっとその普段のコーヒーの接し方が深まるような感じになるようなイベントになればいいなと思ってるので、こういうのがもし自分たちでいい感触を得たら、 2回目3回目があるっていう感じにしていきたいなと思いますし、まあ、もちろん次の15日に用意している大坊コーヒー店っていうのもそういう意味では年に1回必ずお付き合いしてくださいと大坊勝司さんにはお願いしてやっているので、大坊さんのコーヒー飲みたいって方々が結構殺到してくるんですけども、まあ、いろんな方々にあの方のですね、もう僕はコーヒーの味というよりは所作とか立ち振る舞いみたいなものが同じ空気感の中に感じられたら、やっぱりこうすごいいい時間を過ごせるかなと思いますので、そういうことをこう大事にしていければなということで、一過性で終わらないようなことをやっていきたいという気がしています。まあ、そういう中でイベントも、これも本当に事務局3人でやってるって今冒頭で喋りましたけど、すごくこう実は大変なことをやってて、まあ僕実行委員長の僕がですね、思いついてしまったというか、まあ僕が初めて思いついたわけでもなく、いろいろなヒントがあったんだろうなと思いますけども、今度はコーヒースタンプラリーっていうのをちょっとやろうかなと思って、コーヒーショップラリー、まあ、スタンプラリーですね、盛岡でどっかでやってるっていうこと言われたんですけど、そのことの存在知らなかったんですが、似たような感じで全然構わないとは思ってますけど、コーヒーショップを2週間を設定して巡ってもらおうっていうことで、せっかくね、まあ、あの6月の14、15っていう2日間で盛り上がるっていうためには、盛岡が盛り上がってほしいっていう思いでやってたんで、そういう意味ではちょっとそのイベントの出展する方々がですね、台湾も来るわ、九州は来るわって、こういろんな土地からエントリーが来てしまってるので、その方々を無下に断るわけにもいかないっていう気持ちもあって、受け入れようと思ったら、でもなんとか盛岡のコーヒーショップがっていうよりは盛岡がっていう感覚で考えたときに、そういえばコーヒーショップは常に空いてるわけですよね。だからその常に空いている場所を盛岡の人々、もしくはその盛岡を訪れた人たちが楽しんでいただける2週間っていう、ある一定の期間っていうのがあっていいんじゃないかなって思いついて、急遽5月の今こう最終週っていうふうに言ってるんですが、この5月の頭ぐらいですね、うん、思いついたのは3月ぐらいだったんですけど、それで実際向き始めたのがゴールデンウィークあたりからということですね。これはもう自己委員長肝入りの企画にしてやっていこうとは思ってたんですけども、でもやっぱりこれはいろんな人たちを巻き込んでやる企画でしたので、やっぱりなかなかうまい具合にというか思ったようには進まないっていうのが初めてのね、生みの苦しみっていうのを今すごく感じていますけども、どうにか形になったんで、今鋭意準備しているところで、これはもう社会実験だっていうふうに歌ってやろうかなと思ってました。何かしら景品をつけてやるんですけど、コーヒーショップの協力店に皆様が足を運んで、そしてそのある一定の期間ですね、まあ、イベントの前後ですので、6月の9日の月曜日から翌週の6月20日の日曜日の2週間という期間で、今加盟店というか協力店が16店舗でも、畑屋が3店舗入ってますけどね、本店と4番目と材木町って入ってますけども、その16店舗を2週間の間に回っていただき、でそれである、ここのルールはまだちょっと今のところまだ微妙にしてますけども、何店舗か回っていただいたら人口委員会のオリジナルブレンド豆を提供するっていう感じですね。景品をサービスするっていう、あとはオリジナルマグ、2025年バージョンができたので、そのマグも作ろうと思ってます。まあ間に合わないから、それは11月に本ちゃんでやるときにとは思ってるんですけども、あとトートバッグとか、なんかオリジナルのそのグッズを提供したいという、サービスで景品で渡したいと思ってますので、ぜひこの機会に、あのなかなか足の向かないコーヒー店に足を向けていただければ、これはこれで盛岡が活性化するんではないかというふうな、まあ、勝手な思いでやっていますけども、そういうことを考えたイベントになると思います。まあ、本当に出展者もかなり絞られてきたんで、今度のスタンプラリーとは違くて14、15のイベントフェスティバルですけども、これはあの九州から北九州のお店が2店舗だったかな、そのコーヒー堂というとこと、あとミンカフェさんっていうですね、エントリーしてきたんですけど、そういう感じと、あと群馬から、これも初めてだと思います、群馬の肉仙さん、うん、これもあの群馬の方でコーヒーフェスティバルをやってるらしくて、その主催者のコーヒーさんが、 盛岡コーヒーフェスにも以前足を運んだことがあって、なんかすごくこう楽しめたので今回は参加したいっていう話で来ましたね。 あとはまあいろいろ並べるとキリがないですが、あとは結構問い合わせが多いんですけど、札幌の炭コーヒーですね、炭さんも名前を変えてメーラードっていう、まあね、このメーラードって名前も本当に凝ってんなと思いますね。素人には絶対分かんないあの由来の名前の付け方なんですけど、本当にそういうこうちょっとコアなコーヒー屋さんが来ますね。まああとは、ああそうか、東京ではブネーコーヒーですね、久しぶり、何1年ぶりの出店でブネーさんが来ます。あとは綺麗なお姉さんですよね。あとは長月さんかとか、まあいろいろネルドリップの名店が出揃いますので、まああとはみんなお待ちでしょうけども、喫茶泉の伊藤夫妻とかね、そういうこうちょっといろんな本当にキャラクターが飛んだ、しかもネルドリップで、しかもなんか余談ですけど自家焙煎でっていうね、あのコーヒーがこんなに味が違うんだっていう、逆にねこうそういう差があるって感じのイベントになると思いますんで、僕自身はちょっとあの出店者があまりにも溢れたんで、旗屋としてはちょっと4番目のコーヒー店ってとこがあるので、そこでちょっとイベント用のプチイベントじゃないけど企画を考えていますけども、旗屋としての出店は今回は控えていくんですが、だからって僕らの力を発揮しないわけにはいかないので、僕としてはあの実行委員長として実行委員ブースでまたしっかりあの幻の一杯っていうものをアピールしていきたいと思ってますので、そうですね、そういう感じとかいろいろ盛りだくさんなイベントになると思いますので、ぜひあの皆さん楽しみにお待ちしていただければと、お越しいただければと思います。まあそういう中であの今フェスに絡んだ話でも何でもないんですけども、ボランティアの方々が結構もう今十何名エントリーをいただいていて、遠いとこだと太宰府、九州の太宰府から来るとか北海道から来るとか、もう本当になんか好き者の集まりになってきたんですけど、そういう感じがこう色濃く出てきているっていうこと、あとは先日のことなんですけど、なんか自転車で全国を回っている青年がいたんですよね。それがうちの店に来てですね、そしたら実はコーヒーを売りながら放浪してるって、でどんな風にやってんのって言ったら、アウトドアで使うようなガスバーナーで豆を煎って、そしてどっかの軒先で、これちょっと許可がいる作業だったのを許可のないところでっていうことで自分でコーヒーを立てて飲んで、寄ってきた方々に一杯一緒に飲みますかみたいな感じで、なんかこう試せようになるって、あの辻立ちの音楽やってる人たちと似たような感じのスタイルでやってる方がフラッと来てですね、ところがなんかなんちゃってコーヒーだろうなと思って話聞いてたらすごい詳しくて、なんでそんなことやってんだろうっていうことがあったんだけど、それがそういう方がこう盛岡で、まあうちの店を訪ねていただいてっていうことで、まあこういうイベントがあるということの中での予兆の中にこういうことも起こるっていう、その2日間だけ盛り上がろうぜではなくて、こうだんだんだんだんなんか空気ができている感じっていうんですかね、変わっている感じ、これはすごくこう自分としてはいつもと違う感じになっていく感じっていうのがすごくこう緊張感があって、まあ結果楽しめたかどうかっていうのはね、あの終わってみないと分かんないんですけど、今のところこうかなり張り詰めた感覚で起きていますね。あの毎日仕事をしてるって感じで、まあもう多分この放送がある頃には旗屋もこういう感じでやっていこうっていう感じの、その社会実験をわざわざ自分で歌い出してやるんだから、旗屋のコーヒーも何かしらこうなんか環境実験じゃないけど、こういうコーヒーを出してみようみたいな感じで、その美味しいコーヒーとかレアなコーヒーを買っておしまいではない、何かもう一つ違った装置を作りながらこう社会に対して提案していければなということを考えていますので、ぜひあの本当に今回もまた13回目を迎えて、いつもこうお客さんとか実行委員会とかの事務局の方にも言われちゃうんですけど、毎回違うって言われててですね、やり方がなんでこんなにコロコロ変わるのかっていうのすごい言われてしまってるんですけど、変わってるんじゃなくて進化してるといきましょうっていう感じで、あの皆さんの協力を持ってやっていますので、ぜひあの楽しみにしていただければと思います。はい、今回は盛岡コーヒーフェスティバルのご案内ということで、6月の14、15、あの盛岡のあのクロステラスでシルバンプラザでやりますので、ぜひお越しください。土日やりますし、9日から2週間はスタンプラリーということを 実際やろうと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、あたやラジオでした。